ここからは台湾在住の片倉恵修美さんとつないでお届けしております台湾エクスプレスのコーナーをお送りしていきます。毎週火曜日この番組内で台湾とつないでお届けしているこちらのコーナー。さあ、それでは今週もご出演いただきます台湾在住の片倉恵修美さんです。片倉さん、どうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
今週もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて、台湾エクスプレスになりますが、片倉さん、今週はどのようなお話でしょうか。
はい、私ちょうどですね、おとといになるんですけども、はい、台湾のあるロータリークラブね、このロータリークラブの方々と共にですね、ある場所にちょっと行ってきました。
はい。
ね、でもロータリークラブね、台湾にもね、ロータリークラブの活動すごく盛んで、台北と高雄にはね、こう、日本語をコミュニケーション言語としたロータリークラブがあるんですよ。
そうなんですか。
例えば日系企業に勤めてる方とか、はい、あとは、留学経験のある方とかね、あとは日本人で、今こちらに駐在してる人とか、あとはこちらにも根を下ろしてね、台湾で頑張ってる日本人とかですね、
はい、
こういう方々が集まって、日本語をコミュニケーション言語として活動してるロータリークラブがあるんですよ。
はい。
で、この方々をちょっとお連れして、台北からだいたい200キロぐらいちょっと離れたところに、病立っていう、苗に栗と書いてね、病立という町があるんですけど、はい、ここの、ちょっと、ミニトリップをね、楽しんできたんです。
はい。
で、この、ロータリークラブなんで、社会貢献とかそういうことを一生懸命やりますよね。で、この病立のツアーっていうのも実は少しそれに絡んでる、ただ遊びに行っただけじゃないんですよね。
はい。
で、何をしに行ったかっていうと、鈴木さん、例えば今、台湾に世界遺産っていくつあると思いますか？
台湾、世界遺産、ちょっとわかんないですね。
うん。いろんなものありそうですよね。
ありそうですね。
歴史だとか、はい、自然生態もすごい独特ですしね。いろんなものがありそうに見えるんですけど、実は一個もないんですよ。
あ、そうなんですか。
で、それなぜかっていうと、それ台湾に魅力がないからではなくて、はい、そういうことじゃなくてね、国の国家の関係上ですね、
はい、
今、台湾って国連に入れない状態なんですね。うん、世界の多くの国々は一つの中国っていうのを中華人民共和国の方を、認定してますから、
はい、
で、今でこそね、台湾は台湾っていうふうに言う人多いんですけど、これが30年前、40年前っていうのは、やっぱり中国だと言い張ってたんですよ、この台湾がね。台湾を統治していた人々が。
はい、
で、それで仲違いをしてですね、国連から脱退して、今も国連には入れていない状態なんですよ。
はい、
ということは、ユネスコとか、こういうのも全部入れませんから、
はい、
結局、台湾には世界遺産がないということになっちゃうんですね。
うん、
ところが、今先ほどちょっとお話したように、台湾にじゃあ世界遺産に値するものがないのかって言われたら、そんなことはないんですよ。
はい。
うん。もう実はいろんなものがあって、例えば台湾にしかないその文化遺産とかですね、自然生態とか、いろんなものがあるんですけど、そういうものを、今、応援していこうとしている団体があるんですね。
はい。
うん。現実としては非常に難しいところにあるんだけれども、この台湾の魅力のある、その文化遺産を世界遺産登録するためにね、応援していきましょうっていう会があって、
はい。
そういうところとおとといちょっと一緒に行ったロータリークラブの方々は一緒に体制を取ってですね、頑張って動いてるわけですよ。で、まずはね、その世界遺産候補に上げられる、その候補地になっているところの、文化背景とか歴史とかを知らなくちゃいけないということで、ちょっと私がちょっと講師として呼ばれてですね、
はい、
一緒に皆さんと同行して案内してきたんです。で、気になるのはですね、じゃあこの病立に何があるのかですよね。
はい。
で、これね、鉄道遺産なんですよ。
鉄道遺産？はい。
はい。で、つまり遺産ということは、つまりもうすでに廃止されてるもの。
そうですね。はい。
はい。現役じゃないんですよ。
はい。
で、これがどういう鉄道かっていうと、台湾の島をですね、北から南まで縦貫鉄道と呼ばれている鉄道が走っていて、
はい、
これが今でも台湾のこの大動脈として機能してるんですね。で、これが開通したのが1908年。
はい。
つまり、日本統治時代なんですよ。
ええ。
で、この日本統治時代に、日本の まあ、台湾総督府がですね、この鉄道を建設したんですよね。
はい。
で、これが1908年に開業したと。
はい。
まあ、大体400キロぐらいあるんですけど、この400キロの縦貫鉄道の一番工事が大変だったところっていうのが、今回行ったところなんですよ。
はい。
で、これはもう山、中でね、結構勾配が厳しくて、もう作るとき、鉄道建設するときからもう大変な苦労があって、で、開業した後も蒸気機関車が坂を登るの大変ですから、すごく難所だったんですけど、で、ここが、まあ、1997年に、もう新ルートがトンネルの、ね、中心にした、この新ルートが開通して、廃止になったんですよ。
はい。
で廃線になって放置されていたんですけど、これは実はすごいものなんじゃないかっていう話になったんですね。でどうしてだっていう話になるんですが、1908年日本人が作った鉄道がどうしてじゃあその世界遺産候補なのかって考えたときにですね、
はい、
ここでキーワードとして出てくるのが地震なんですよ。
地震。
はい。台湾も、まあ、環太平洋造山帯にありますから、日本と同じく地震が多い土地なんですよね。はい。で、日本人がその鉄道建設を始めて、まだ30年も経ってない頃に、この地震対策を施した上での、この鉄道建設というのをやらなくちゃいけなかったんですよね。
はい。
つまり、日本地震に鉄道が入ったのが、ね、入ってからまだ30年も経ってないうちに、しかももともと鉄道ってイギリスとかドイツで発達しましたから、
はい、
基本的に地震ないんですよね。うん、ところが日本や台湾には地震が多いので、この地震対策を施した上で、不慣れなまだ技術的には未熟であるにもかかわらず、地震のことを考えて鉄道を作ったんですよ。
はい。
で、実際に1935年、まあ、昭和10年に大きい地震が起きて、この時に日本人がこの作った橋が落ちてるんですよね、地震で。で、これの遺跡が残ってるんですよ。
あ、残ってるんですか。
はい。で、興味深いのが、この落ちた橋をですね、日本人が調査に来てるんですね、東京から。
はい。
で、その時に、これを修復して架橋すれば、補強すれば、また使えるって判断してるんですよ。ところが、それをしなかったんですね。
はい。
それをせずに、もう一つ新しい橋を作ったんですよ。
はい。
で、これどうしたかっていうと、もっと大きい地震が来た時に、やっぱり危ないですよね。で、だからまあ、より地震に強い橋を作って、2本の橋が並んだ状態になってたんですよ。
はい。
で、この1個落ちたまま、落ちた橋は、そのままずっとこう、その落ちた状態で放置されてたんですね。で、これが今展示物になってるんですね。
もうそのまんまの状況で。
そのままなんですよ。で、これはね、日本人から考えると、特に、あと台湾人から見ても、そんなにすごいものには思えないかもしれないんですよ。なんでかって、日本も台湾も今、地震が多いことはみんなわかってるし、
はい、
それに対してのこう構造物とかね、鉄道建設当たり前ですから。
ね、
ところが、これをヨーロッパ人から見ると、ちょっとすごいことなんですよね。まだ鉄道建設の技術が未熟だった日本が、地震のことを考えて、自分たちの力で、地震対策を施した鉄道建設をしたっていう見方をするわけですよ。
はい。
だから我々にとっては、日本人や台湾人にとっては、まあ、ただの古い鉄道遺跡っていうふうに見えるんですけど、欧米人から見ると逆にすごいんですね、これね。で、実際に台湾の高速鉄道、新幹線がありますよね。
はい。
これは、台湾の高速鉄道っていうのは日本の新幹線の技術を採用してるんですけども、これもやっぱり高速鉄道の中で唯一地震対策がしっかりしてるっていうのは世界の中でも日本だけなんですよね。で、これを、だから、それを理由に、まあ台湾でも採用したというふうに言われてるんですけど、
はい、
まあ、こういうね、世界遺産登録に値する価値のあるものだっていうふうに、まあ、台湾もアピールしてますし、世界も、この国際関係上のね、いろんな複雑な嫌な話さえなければ、多分ここ、もっともっと注目されるはずなんですよ。うん。まあ、こういう台湾社会の現実がね、ちょっとあるわけです。はい、で、最後にね、ここ今、じゃあ行って面白いのかって気になりますよね。
気になります、はい。
今いろんな話しましたけど、じゃそもそもこう面白いのかって言われると、実はすごく面白いんですよ。どういうことかっていうと、この廃止になった線路を残してるんですね。
あ、まだ取っておいて。
で、そこに、取ってあるんですよ。まあ、橋はちょっと落ちちゃってますけど、一つはね。でもその後に作った橋は残ってますし、この、線路を使って、 だいたいコースがだいたい70分ぐらいなんですけど、その線路の上に、いわゆるこう、電動バイク。
はい。
こ、まあ、こっちでレールバイクって言い方するんですけど、この、まあ、動力付きのこのトロッコみたいのに乗って、
はい。
この、走れるんですよ。
レールの上を。
レールの上を。で、これ実は北海道にもあって、北海道にビフカってとこありますよね。
はい。
ビフカ。うん。ビフカの、ビコー線っていうローカル線が廃止になって、はい、その線路の後に似たようなものがあるんですけど、
ね、
こちらはね、やっぱり、まあ、かなり距離が長いっていうことと、ね、あと先ほどお話したこの、まあ、初めに作った、1908年に作った橋は落ちちゃってるんですけど、
はい、
もう一つ、その1935年の地震の後に作った橋は残ってるって言いましたよね。ここも走れるんですよ。で、この橋がなんとね、33メートルあるんですね。
33メートル。
だから高所恐怖症の人は行かない方がいいと思いますけど、
高いですね、
非常に景色がいいんですよ、これ。
すごい。
だからまあ、高所恐怖症の人はちょっとさすがに怖いかなっていうふうに、やっぱ思う人もいるみたいで、
はい、
コースがいくつかあってね、ABC と3つコースがあって、その橋を行かないコースもあるんで、高いところが怖いって人は、それを避けて選んでもらえばいいんですけど、なかなかね、まあ、速度もそんなに出ないしね、安全といえば安全なんですけど、
はい、
この橋はさすがに結構怖いんですよ。
高いから。
高いからね、本当ね。だけど、まあ、逆に、まあ、線路の上なんで、別に運転でね、右に行ったり左に行ったりもしないし、はい、ただひねるだけでこう、まあ、スクーターのような要領でね、走ってくれるんで、はい、これがね、非常に人気があってね。一つだけ欠点を挙げるとしたら、人気がありすぎることなんですよ。
人気がありすぎる。
だからもう週末なんかはもう予約しとかないと乗れないってぐらいの気が
する。あ、すごい人気ですね。
すごい人気なんですよ。で、なんか、私もね、こう日曜日に行ってきたので、やっぱり、予約をしていったんですけど、はい、これ予約なしだったら、多分乗れなかったでしょうね。
乗れない
と。で、こういう、いわゆるスタディツアーみたいなものっていうのは、台湾すごく盛んでね、
はい、
今回私、ロータリークラブの皆さんと一緒に行きましたけど、台湾人自身もこの手のもの好きなんですよ。だからちょっとこう、遊んで、美味しいものを食べて、で、お茶とかも飲んで、で、勉強もできるみたいなね、そういうノリが非常に台湾の人好きなので、まあ、こういうね、その世界遺産登録候補地のツアーっていうのもね、こういう切り口もなかなか台湾ではよく見られたりするんですよ。ですから、こういうのを考えると、こう、北海道の皆さんがね、台湾の人々に来ていただきたい、まあ、インバウンド誘致をね、旅行者の誘致を考えるときに、こういうスタディツアー系のものっていうのも、実は結構台湾の人には受けるんですよね。こういうのも一つのヒントになるんじゃないかなって思います。
はい、ありがとうございます。じゃあ片倉さん、気になる方は片倉さんのホームページとかツイッターの方で、
そうですね。ウェブサイトの方がですね、実はついこの間なんですけど、
はい、
おかげさまで300万ヒットを超えました。
おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。またそっちの方でもね、こう情報出していきますので、ご興味のある方ぜひね、はい、見ていただければと思います。
はい、ありがとうございます。台湾エクスプレスのコーナーをお送りしました。お相手は台湾在住の片倉よしみさんでした。片倉さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。